高山俊吉気分青信号。
おはようございます。今年の最初のお話ということになります。実は908週目なんですね。17年間、まあ、長くやってきたものだというふうに思いますけれども、今年もよろしくお願いいたします。さて、年の初め早々で私の話はあまり思い出たくないことが多いのでありますが、恐縮に思いつつ、また重要な事件からお話をしたいと思います。ひき逃げ事故、家族を奪われて、公訴時効という壁によって犯人が捕まらない、罰を受けないことになるということで苦しんでいるご遺族の皆さんがいらっしゃいます。公訴時効といいますのは、犯人を捕まえたという警察検察の結論として訴訟を起こす、刑事裁判が始まる。でそれには一定の時間的な期限があって、その期限を越してしまうと訴えを起こしても判決が有罪という判決になったり無罪という判決になったりしないで、もう時効が完成してしまっていますという、そういう、まあ、判決が出るんですね。で、まあ、そういうことで犯人がなかなか見つからないということから苦しむご遺族の方がいる。でひき逃げ事件の場合には、特にひき逃げ死亡事故については警察庁は非常にこれを緊張して取り扱っておりまして、所轄の警察に捜査本部を置きます。そして、県警本部から指導官を派遣して、その指導官のもとに集中的に犯人検挙に、まあ、力を尽くすということになります。で死亡事故の犯人検挙率は限りなく 100% に近いんですね。まあ、非常に少なかった年でも 95-6% にはいってます。全員が捕まったという年も珍しくない。まあ、ひき逃げでも怪我で終わった事件ということについては、とりわけあまり重くない怪我で終わった事件ということについては犯人の検挙率が低いんですね。半分ぐらい、もしかすると半分を下回る年もありますね。したがって全体を平均して血管が軽いもの、血管が重いもの、死亡した方、そういう事件全体をひっくるめると、だいたい3件のうち2件ぐらいが犯人が捕まるというような実情に現状あります。犯罪罪種が違いますけれども、犯罪を犯して犯人が捕まらないっていうのは一体どのくらいあるんだろうかという皆さん関心もお持ちかもしれませんので、ご参考までにお話をしますと、犯人が一番捕まらない刑法犯罪というのは、刑法に規定されている犯罪というのは窃盗罪です。万引きとか、あるいは空き巣狙いとか、これは刑事犯罪としては窃盗という犯罪になるんですけれども、これは犯人が捕まるのが非常に少ないですね。特に空き巣などの犯罪の検挙率でいうと 10% 割ったりするくらい、ほとんど捕まらないと思った方がいいというぐらいの状況にあります。まあ、人の命に関わる犯罪と財産に関わる犯罪を一緒に議論するということは適当でないと思いますけれども、そんな実情があるということは一応話をしておきましょう。さて、ひき逃げ事故の話に戻ります。時効というのはなぜあるんだろう。まあ、犯罪捜査の方法論、科学はこの間大きく進展しました。皆さんも時々お聞きになられると思います。例えば DNA 鑑定などということで、かなり時間が経った状況があっても残された痕跡から犯人を特定する方法論は進化をしています。 まあ、証拠を保存するあるいは証拠を活用するというそういう余地はとても広く広がっていると言っていいでしょう。そしてまた時効というのはそういうその犯人検挙の方法論が乏しくなるということだとかあるいは犯人に対する非難の気持ちが期間が経つと薄れていくことが多いといったようなことがその、まあ、制度の根拠というんでしょうかそういう制度を作った理由付けによく説明されるのですけれども今お話をしたように犯罪捜査の科学は進展しているし避難感情は時期が経っても必ずしも弱くなるとも言えないというようなこともあったりして時効の壁は突破したい時効はもっとそんなにすぐに時効になってしまわないように法制度を変えてほしいそういう声が出てきたりします。そのこと自体について私は基本的な疑問はあまり感じはしないのですけれどもつまりそういうこともあり得るだろうなとは思うのですけれどもただ気になることを申しますと犯人を捕まえる犯人の刑事責任を問うということを考えるときにその犯人というのは一体何を考えているんだろうかそこへの関心あるいは分析検討を欠いたままに時効の壁をなんとか突破したいという議論だけが先行してはいないだろうかという気持ちが強くあります。具体的にどういうことを言うかと言いますとこんなことです。まずその車を走らせて、道路を横断している人をぶつける道路を横断している人に車をぶつけるそのまま逃げるこれが犯人ということになります。その犯人を捕まえるということがつまり要するに刑事責任の追及ということの本体だというふうに考えます。で、私は必ずそうだというふうには言い切れないと思っていまして、例えば一番わかりやすいと思う例を挙げますとブレーキを入れたんだけどブレーキ効かなかったんだということになるとそのドライバーの責任ということになるだろうか。ブレーキが効かないという車の構造の問題が原因だったのではないか。あるいはすぐに車を運んで、医療機関に届けると、被害者を届けると救急車が急走するということができなかったために時間が医療行為までの時間がかかりすぎたために死亡したということになるとそれは医療行為の過程における被害者の搬送のプロセスに問題があったということにはなってこないか、まあ、原因を作ったトリガー引き金はそのドライバーかもしれないけれども死に致した責任はその間の救護活動の経過のまずさが理由ではないかというようなことを考えます。つまり犯人あるいは結果に対する責任を負う人は誰かという議論はきちんと分析をしなければいけない。事件によっては確かに居眠り中の運転ではあったことは事実だけれども居眠りをするような過重な労働をさせた経営者事業者に責任があるということになるとすれば犯人のいる場所はその事件を起こしたドライバーが勤務している会社のもう役員室にあるかもしれない。そういうことを総合的に考えた上で時効ということも考えるという議論がきちんと行われないと引き金を引いたトリガーを引いたものだけを犯人視してそのものを追及そのものの刑事責任を追及することが目標なんだということに非常に議論の枠が狭められてしまう いうことになるような気が、事実上ですね、事実上ですが、理屈としてそうだというよりは実際問題としてそうなるんじゃないかということですけれど、非常に気になります。この問題意識というのは、この私の問題意識というのはとても実は広がるものがありまして、例えば信号機がちゃんとしていたのかとか、ガードレールがきちんと機能するような状況になっていたのかとか、あるいは現場に横断歩道がきちんと作られていたかいなかったかとか、標識とか表示とかが見えやすい状況になっていたかとか、まあ、そういうさまざまな交通事故の発生に関わりを持つと考えられる事象に目配り気配りをずっとするということを意味するわけです。そういうこと抜きの議論はダメだよと、こういうことなんですね。もっとそれを突き詰めていきますと、例えば飲酒運転をどうやって防ぐか、それは飲酒をしたドライバーに重罰を課するということによってであるという考え方もあるでしょう。でしかし私は必ずしもそうは思っておりませんで、インターロックという言葉が使われますけれども、飲酒をしている人が車を運転しようとした時にはハンドルが動かない、またエンジンもかからない、そういう装置を作ってしまう。酒気を帯びた人がステアリングを握ると、その握ったステアリングについた汗で、これから運転しようとしている人間が酒気を帯びているかどうかが分かる。あるいは吸ったり吐いたりする息、この吐いた息を採取することで車の側で、あ、この運転席に座った人物はお酒を飲んでいるなということが分かるというような、そういうことで車が動かなくなるというのがインターロックなんですけれども、欧米ではすでに実用として採用されていて、それによる飲酒運転防止というのが実際に効果を発生しているというふうに伝えられていますけれども、日本にはそういうやり方がない。これはいくら言っても運転をしてしまうというアルコール依存症の患者などについては、飲酒運転を重罰にしたところで規制の力を持たないということで、インターロック以外に本当の安全対策はないとも言われていますけれども、なぜこの国ではそれを採用しないのだろうという気もします。というようにです、というように事故が起こる原因というのは、あるいはまた事故を起こさせないようにするための方策というのは非常に広い幅で考えられるものであって、車を運転していたドライバーだけの責任というところにこう絞り込んで考えてしまってはいけないということを、まあ、言いたいのです。まあ、時効の問題と今お話をした問題は直ちには結びつきませんし、長い期間をかけても本当の犯人、本当の自己責任者を究明するという意味では、どちらにせよ時効はもっと長く期間が経過しなければ成立しないというふうにすること自体は意味があることですから、という意味において私は時効を早く完成させることがいいというふうには思わないということは言えるのですけれども、犯人探しというものを科学的合理的にする、行う、そういう作風と一緒に車のそれこそ両輪というような考え方を持って臨んで、そして高速事故の壁をなんとかこれを突破するというか、長くするというか、そういう工夫をするということをともどもに追求してほしいというふうに考えるものです。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今週はここまでにしましょう。